私があなたと共にいる。私はあなたを決して離ることなく捨てることもないと主は仰います。あなたが自分を見捨てるようなことがあっても、私はあなたを見捨てない。私があなたを捕らえ、私があなたを抱きしめ、私があなたを握りしめて導いていくと主は仰います。非常な弱さを覚えます。非常な罪を覚えます。悔い改めなさい。徹底して感謝しなさい。私にすがりなさい。私は新しい年にあなた方の思いを超える大いなる働きを開き、また力強く進めていこう。その前に私はあなた方に、私にすがること、私に追い頼むこと、私に徹底して感謝することをさらに深く教えていこう。自分の弱さや、また自分の欠けや自分の罪を非常に深くあなた方は知らされるでしょう。逃げてはいけません。向き合いなさい。そして悔い改め、徹底して感謝し、私にすがりなさい。どんなに弱さを覚えても私のところに来ないなら、それは弱さのままです。どんなに罪を自覚しても、悔い改めて私のところに来ないなら、その罪はそのまま残ります。愛する子よ、私のところに来なさい。私のところに解決があり、私のところに勝利がある。私のところに許しがあり、清めがあり、圧倒的な勝利があると主は仰られます。
この向きを変える者は幸いであると主は言われます。向きを変えて私のもとに来る者は幸いであると主は言われます。この非常に多くの魂がこの弱さを覚えてこの場所に来るようになると主は言われます。あなた方はその備えをしなさいと主は言われます。
天国は激しく攻める者たちによって奪い取られている。自分のことから解放されて永遠の命のために祈りなさい。救われてない魂のために祈りなさい。あなた方がそこに心を定めて祈り始めたとき、かつて26世紀に注がれていた霊の吸い替えがここにも始まってくる。天が開かれ、あなた方に喜びが、許しが、賛美が生まれてくる。魂のために心を定めなさいと主は仰られます。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He is. 皆さんも大きな声で。God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He is.大きな声で God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. ハレルヤ。天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。大聖杯に集われた一人一人を感謝いたします。オンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、どうぞ御言葉を通して主は語り導いてください。語る者行く者も減り下ります。主を語ってください。語る者を十字架の主で清め、聖霊で満たし、愛をもって真理を真っ直ぐに語れるように主が助け導いてください。主がご自由に語り導いてください。信じて主様の名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら、ありがとうございます。御言葉に期待と思います。それでは12章の5節。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたと、これは今、動画でもありましたけれども、1節から見ていくと、ヘロデ王が、教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと。まあ、ヤコブというのは最年長だったんですね、人の中の。だからまずヤコブを捕らえて殺したわけです。そしたらユダヤ人の気に入ったのを見てて書いたんですね。まあ、クリスチャンのことをよく思ってなかったユダヤ人たちがそれを、まあ、気に入って喜んだわけですね。そしたらそれで、まあ、ヘロデ王はじゃあペテロも殺そうと。ペテロはリーダーです。今度はリーダー格のペテロを捕まえて、そして殺すために、牢に入れるわけですね。それは種なし祭の祝いの時期だった。種なし祭というのは水越しの祭りのことですね。水越し祭りの時は種なし祭を食べるからですね。それでヘロデは 4節目とペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたとか、非常に厳重な監視なんですね。4人で1組で、2人ついて牢の前にも2人ついてこう、ね、でそれが4人で4組っていうのはつまり24時間を読んであるから6時間ずつ交代するわけですね。で非常に厳重な番だったわけです。で水越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったから、水越しの祭りが終わった後に、ね、祭りの間でよくないから終わった後に引き出して殺そうと思っていたわけでありますね。でおそらくこの後見ますと、ペテロは6節のところでね、ところでヘロデが彼を引き出そうとした日の前夜、前の晩、ペテロは日本の草につながれて2人の兵士の間で寝ておりって書いてあるんですね。戸口には番兵たちが牢監していた、まあ、そういう厳重な番なんですけども寝てた、まあ、それはこれはもう明日は殺されるだろうなとか分かっていて諦めたんじゃなくて、もう次は自分が殉教するんだなって思って、その殉教を受け止めていたんだと思われます。だからもう死を覚悟していた、そして思ったと思うんですね。ところがですね、そういう状況だった。ところが、教会は彼のために神に死に告げてと書いてあるんですね。で当の本人はこれは諦めたというよりも殉教を受け止めていた、もう死ぬつもりでいたということですね。で今の時代でも当の本人は例えば病気でもいいとか、あるいはもうこのままの状況でもいいとか、これが十字架だと受け取っている場合があるんですね。で確かに十字架の場合があります、ね、しかし本人はもう、あるいはもうあんまり長くて諦めてしまったり、本人はもうダメだと思ってしまったりしたとしても、教会がどう思ってるか、これ大事なことなんですね。あなたはどう思ってるか、あなたは助かってほしい、癒されてほしい、神に働いてほしいとあなたが願って、教会と共に祈るときに神の手を受け出すんですよね。一人で祈ることはいつもより一人と教会と両方大事で、どっちも大事なんですよ。一人で祈ることはとても大事ですよ、間違いないですね。一人の祈りがなくなったら、個人的な交わりがなくなると、ちょっとおかしくなったりすることがありますか。おかしくなったら、教会の交わりがなくなるとずれてしまうんですけど、今度一人の交わりがなくなるとこう疲れてしまうんですよね。だからどっちも大切なんですけども、特に今日はその教会と共に祈るときに神の手が動くってことをしてほしいんですよね。でこの時に教会はって書いてあるんですね。教会ってのはこの後見たら分かるように12節見ると、こうと分かったので、ペテロはつまりペテロは助かった後ね、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの言ったというのは、あそこで祈ってるって分かったんですよね。あそこで祈ってるって、でそこには大勢の人が集まって祈っていた。だから、この時代は家の教会ですから、ヨハネの母マリアのところにたくさんの人が集まって祈った。これ教会なんです。キリストの名によって集まるところは教会なんだから、建物も、教会と言いますけど、でもこれは私が集まってるから教会なんですね。この集まっているのが教会で、教会に集まっておしゃべりしているのは中心にしないでください。教会に集まって祈るのです。でこの時彼は教会として祈ってたんですね。その時に神の手を動いたんですね。で教会は諦めたらおしまいです。教会は諦めないんです。教会はを通して神は働くんです。新約時代神様が働くのは教会なんです。教会を通してなんです。教会を通して使わされるんです。教会を通して神は手を伸ばすんです。教会の祈りに応えて神は奇跡を行うんです。教会が土台なんです。この教会っていうことを捉えてないと間違えるんですよね。でオンラインしている方も教会につながって教会と共に祈るのです。ただ、来れる方は来てください、ね。北海道から来いとは言いませんし、沖縄から来いとも言いませんし、近くでもどうしても来れない病気だったり、来れない状況のことがあるから、その時はもちろん、ね、そこでいいです。でも、教会と共に祈るときに、20世紀ね、このオンラインと共に祈るときに、神の手が動くんですね。で、これは一つね。で、彼のためにって書いてあるんですね。彼とペトロですね。でさっきも言ったようにペテロはもう殉教覚悟したというのは、一つはもうとても助かる状況じゃなかったわけですね。4人1組の兵士4人って書いてありますけど、さっき読んだように6節では日本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ていたと。日本の鎖につながれていて、かつ兵士が2人を監視してて、で門のところにも2人いたわけですよね。こういう状況の中から助け出されるということは普通に考えたらありえないんです。 がんのステージが4が一番大きいのかな、5かな、分かんないや、もうあと1週間ですと、もうダメですと言ってる状況の中で、普通は、まあ、もちろん天国、一番大事な天国ですよ。だから、普通は救われてなかったらまず永遠の命を言ってくださいね。そっちの方が大事だから ね。癒されたってまたいつか天に帰るんだからね。死が来るんだからね。でも、救われていたとしても、神様がもう天に呼んでる場合は別ですけれども、本人はね、もういいやと思ってることなんですね。使命が残ってるのに。使命を全うしたら天に帰ったら幸せなんです。使命を全うして地上にいたらろくなことはない。使命を全うしたら天に帰るのが絶対幸せなんです。だから使命を全うしたならいいんですけど、使命を全うしていないのに、もう天に帰りたいって言ってる場合があるんです。で、その場合はね、教会はね、祈りましょう。まだ使命がありますってね。神に向かってね、叫ぶわけですね。で、その時に神様は答えてくださるんですね。もしかしたら祈った方がいいかもしれませんね。賛美終わったらね。待ってますから、どうぞ。ですね。で、何かというとですね、彼のために祈ってたのは教会なんですよね。で、皆さんにもきっとこの彼のために祈るべき人はいるはずなんです。いないっていうのはあなたは自分のことにだけ捉えてるからです。イエス・キリストによって救われた私たちはもう自分に対しては解決してるんです。いや、そんなことはない、こんな大きな問題があるっていうのは結局問題に目を捉えてるからです。キリストの目を向けたら神様はその問題を解決するに決まってるし、その問題を許されているのはあなたにとって益になるから許されているのです。全く見方が変わるんです。神が必ずそれを益にしてくださるんです。そして神は最善の解決と答えを用意されているんです。だってそうでしょ、聖書に書いてあるんだから。だったらもう自分のことから解放されて本当に神様に目を向けると、神があなたに実は祈ってほしい人がいるんです。あなたのすぐそばで、すぐそばって距離的なそばかもしれないし、関係が近くなのかもしれないけども、傷んでる人がいる、苦しんでる人がいる、諦めてる人がいる。でもその人のためにあなたが手を伸ばして祈るときに、神がその人を救い、癒し、解放する人が実はあなたの近くにすぐそばにいるんです。そういうに気づかないのはただあなたが自分のことにばっかり問われてるからです。いつまでもいつまでもいつまでも自分のことにしか関心がないからです。自分の苦しみばかりに気を取られてるからです。苦しくないなんて言いませんよ。苦しいし痛いし辛いですよ。でもクリスチャンってその苦しみと痛みの辛さの中でもっと深く神を知り、その中で神を賛美し、その中で神の愛を深く知って、それがクリスチャンの醍醐味でしょう。クリスチャンが輝くのはハッピーな時っていうよりも困難の中でこそすごい輝くのですよね。それでクリスチャンの解決の方法を教えましょうか。必死に自分のために祈って解決されるとかもちろんありますから祈ってください。だけどその中で神様に従って人々に仕えていく時に気がついたら解決してるっていうのがしばしば起こるんです。これが献身した人、奉仕者の神の解決の方法なんです。彼のためにっていう彼があなたにもきっといる。その彼のために一人じゃなくて教会に来て神に熱心になる。神って書いてあるんですね。当たり前のことなんですけどね、教会に来て一緒に祈るときね、神じゃなくてね、人ばっかり気にしてる人がいるんですよね。人ばっかり見てる人がいるんですよね。神に向かって祈るんですね。当たり前のことだけど、神様に向かって心を向けて神に向かって祈るんですよ。でも人を気にしてる人がいるんですよね。だから教会で祈れないんですね。でもね、神様に心を向けて祈ってください。でもちろんね、一致する必要はありますけれども、でも神に向かって心を向けて祈るんですね。で、これ熱心って書いてあるんです。熱心にっていうことはそこそこほどほどじゃなくて、もう本当に真剣に大げさに言えば命がけで祈ったと思うんですね。で、面白いんですけど、熱心に祈り続けていた、いつまでかって言ったら助かるまでなんですよね。逆に言えばペテロが殉教しちゃうか逆に助かるかどっちかまでなんですよ。で、彼らは必死に真剣に祈ってたから助かると思って祈ったとかというと、どうかというと後見たら分かるように、 13節のところでペテロがやってきて、ペテロが彼ってのはペテロのことね、彼ってのはね、ペテロが入り口の戸を叩くとロダという女中が大谷に出てきた、ね、パッて。ところがペテロの声だと分かると喜びのあまり、嬉しかったんでしょうね、必死に祈ってたから。あの祈った人は、ね、嬉しいんです。祈った人は感動するんです。長男のダニエルがあの高校に受かった時ですね、まあ、彼は不登校したこともあって、あの親バカと思って、頭は良くて成績も良かったんですけど、不登校した時間があったから、ちょっとね、いわゆる内心症はそんなに良くないわけですし、ちょっとね、どうかって危なかったんですね。で、春の時はね、三者面談でね、妻が探してきた、こうやってピッタと思った、いや、見頃だと思ったんだけど、そこ言ったらね、先生は私の顔見ませんでした。そして長男に向かって言いました。ここの倍率はそんな高くないけどね、受ける子たちがね、みんなあのいいんだよってことを言ってですねつまり無理ですってことを言ったので、別の学校を一生懸命紹介されました。でも見心はそこだったんですよね。で受けて合格発表、雨だった、今でも覚えてます。車で行ってね、先に行かせて車止めてから私は会って行ったんですよね。そしたらね、会ったんですよね。会った時ね、嬉しくてですね、まあ、親バカですよね。でも祈ってたんですよ、真剣に。やっぱ真剣に祈るとね、喜びがね、ただ親だからって喜びじゃないですよね。あのね、真剣に祈った人は嬉しいんです、本当に。これはあの祈った人は知ってる。あんまり嬉しくないの、嬉しくないっていうか、嬉しくないわけじゃないけど、そんなに喜びが来ないのはね、祈ってないからですよ。祈ってる時はね、もうやっぱり喜びが来るんですよね。嬉しくてですね、あんまり私が喜んだものだから、ダニエルがそんな喜べなかったんですね申し訳なかったって言われたんですけどね、もうなんか嬉しくて止まらなかったですよ ね、 あれね。何かというとね、これ祈るとそうなんです。この時ね、喜びのあまり門を開けもしないで、ね、奥屋帰って他の人にも知らせに行ったんですよね。で、みんなペテロが来たってね、答えられた神様ってね、こう喜んで言ったんで、ね、ペテロが門の下立ってることをみんなに知らせた。で、彼らはあなたは気が狂っているのだ、 You are crazy って言ったわけですね。そんなわけあるもんかってことですよ。いや、本当に本当だって、本当にペテロが来たんだって言ったら、それは彼の見つかりだって、どこまで不信仰なんだって感じですよね。つまり彼らは怒らない、無理だと思ってたんですよ。でもせめて死ぬまでは祈ろう、殉教してしまうまでは祈ろうと思ったのかな、わかんないけど、無理だと思ったけど必死だったんですよ。だって熱心って書いてあるから、聖書は。無理だと思ったけど必死だったんですよ。どうしてわかりますか？ペトロに帰ってきてほしかったんです、どうしても。もうちょっとわかりやすいかもしれないけど、愛してたんです。無理だと分かっても愛してた人は何とかするんです。真剣になるんです。教師が無理だと言おうと何と言おうと神に求めるんです。本人が諦めようと諦めないで引き下がらないんです。どうしてかって、愛してたらそうなんですよ。なぜあなたが祈らないか諦めるか、愛してないからですよ。愛する人は諦めないんですよ。よく教会に愛がないとか言う人がいますけど、ちょっと待ってください。諦めないで祈ってる教会には愛が溢れてるんです。祈りもしないで愛がないなんて言っちゃいけないんです。まずあなたが祈りなさい。誰かのために十字架に祈ったことない人に愛がないなんてよくセリフを語る資格なんかありません。ですから教会に来て熱心に祈るんです。その時彼らは本当に来た時に、お前バカじゃないかって言ったし、さ、天使だよって言って、つまり信じれなかったん。つまり無理だと思ってたんです。ありえないと思ってたんです。だけど祈ってたんです。熱心に真剣に。日本人は好きな人は一生懸命頑張ってたんです。そうなんです。そこにおいて頑張るんです。不可能だと思って、無理だと思っても、神に向かって教会に来て祈ることに頑張るんです。努力なすや日本人はそのことに努力するんです。教会に来たらぶつかったりする。だからやめようなんて、やめちゃいけないんです。ぶつかろうが何しようが、やめちゃいけないんです。答えを見るまでは、奇跡を見るまでは、そのことに関して頑張ってください。そのことに関して努力してください。もちろん性の助けがなかったらできませんよ。ね、誤解のないように。恵みですよ。恵みないと無理ですよ、それは。私たちには愛がないからできないですよね。だから神を求めるんですよ。祈る力をくださいって。それでも教会に行って一緒に祈らせてくださいって。 どうしたかありますか。そしたら神が当たるからです。もういいや、私勝手一人で祈る、どうぞご自由に。でもそれでは神が働けないんです。あなた個人の問題ならともかく、あのね、聖霊ってね、愛があるところに働くんですよ。愛ってね、間違いないください。仲良し講師がやることじゃなくて、ぶつかろうが何があろうが、その願いを求めて一つになって、それでも祈っていくってことなんですよ。やめないんですよ。あの人が治ってほしい、あの人が ここでは受験で受かってほしい、あの人が満たされてほしい、あの人が救われてほしいっていう、その願いの上にどんなにぶつかったって、何があったって、やめないで教会に来て祈り続けるんですよ。それが愛するということです。で、21世紀オンラインがあるから、インターネットで祈ればいいんですよ。彼らは熱心に乗ってたんです。無理だと思ったけど、おそらくね、これここから書いてないから推察ですけどね、殉教する前と思ったのかな。助かってほしいと思って本気に乗ってたんですよ、求めたんですよ。でも無理かもしれないって、でもそれなら殉教するまではやめないと、絶対神様何とかしてくださいって言って、神様の答えてくれると思って祈ったんですよね。でも実際答えられたら信じなかったんですよね。でもこれね、不信仰というよりもね、何かとね、不可能に向かって祈ってたんです。ありえないことに向かって祈ってたんですよ。で、今これからリバイバルが具体的に現れていきます。新年度以降ね、今までなかったレベルで働きが始まっていきます。皆さん、彼に向かって祈ってください。速やかに、まずこの街道があふれて、こんな伝道不可能じゃないけど、あふれて新しい街道に行くってこととかね、だから人々がどんどん救われていくことね、家族が回復することね、そこなんですね。で、その時に主の手が動くってこと。だから教会は彼のために神に熱心に祈り続けていたんですね。その時彼の手が動いたんですね。どうぞ、これから神の奇跡が起こります。ペテロは指導者でした、ね、でその指導者のために祈ってたんですね。でパウロ牧師がこの前の第7礼拝でね、私のために祈ってくださってありがとうございますかってね、あんまり言わないこと言ったんですね。そして、ね、今責められた人は悔い改めてやってくださいとかね、冗談っぽく言いましたけど、本戦が始まるからね、本当に取りなしが必要なんですよ。会社に行くとき必ずね、祈りを回すのはね、バックの意味がいかに大事かって知ってるんですよ。教会になるかどうかだった。で、皆さんね、もう今までも十二分の過ぎるほど私に乗っていただきました。よく分かっております。そうじゃなかったら今頃ここにいませんし、おそらく死んでると思います。ね、だけど、今も生かされてこうして奉仕ができるのは皆さんに祈ってくださって言われたって、もう十二分に分かっております。が、あんまり祈りの方ばかり言うのは何だって人もいますけど、私は言います。それが力と知ってますので祈ってください。土曜日の夜のために、ね、そして本当にメッセージのために祈りきれるように祈っておいてください。まあ、1だから言いますけど、お願いします。そのためにチーム作ろうかと思うぐらいですよね。言葉なんです、言葉。特にエルサレムから神の言葉が出るって言われてるから、私に限らずメッセージに対してはその言葉なんですよね。で、そのためにぜひね、祈ってほしいと思います。で、誰かのために、神様が示された人のために、神に熱心に教会を祈るときに、神の手が動くんです。あなたの周りで救われてない人で、捕らえてる人はいませんか？罪に縛られてる人、病に縛られてる人、憎しみに縛られている人が、その人のために祈るんです。救いとともに。またクリスチャンだけど病の人もいるでしょう。癒しのために祈るんですね。まあ、とにかく神様が重荷を与えてきたら、そのことについて言って、でみんながそう思わなくても、本当に思う人がいたらその人たちと祈ればいいんです。2人でも3人でも、逆にみんながそのことを思うなら一緒に祈ればいいんです。おそらくパウロ牧師のことは群れ全体に祈っていると思うんですよね。だから、そしてその時に、その教会を祈る時に神の手が動くってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。 まあ、今日はそのことを語りなさいと言われたので、もう今日は短いですけれども、そこまでにしたいと思います。いつも話すベニ君のことね、もちろん秋元記者に載ってらっしゃったり言葉が聞かれてたんですけど、東電教会も載ってたんですよ。わかります？いろんな規制が起こってますけども、誰か祈った時起こったかもしれないけど、その前に教会を祈ってるんですよ。だから起こるんですよね。礼拝のミニストリーもね、礼拝のミニストリーで来て起こるのってみんな祈り始めたら、どなたが講台に立ってもミニストリーする時に起こり始めます。これ教会の時に規制が起こるってことをね、ぜひね覚えてほしいと思います、ね。はい、天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは力強く働いて御業を豊かに表していってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかれませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今、自分自身の一番の願いを、自分のことでも家族友人のことでも結構ですから、主の前に祈ってください。その願いに応えてください。ます、ある方は、自分自身のことを祈らなきゃいけないのに他の人のことを祈っています。一見いいんですけど、あなた自身のことを祈るように主が求めているときは、あなた自身のことをきちっと祈りなさい。ある方は逆に自分のことにばっかり取られていますが、神様があなたに祈らせようとしていることがあります。主に聞きなさい。その時に私が祈りを与え導いていこう。天様、一人一人に触れてください。体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、また取りなしてその方に今触れて癒してください。解決を与えてください。イエスキリストによって心と体を完全に癒されよ。LGBT だっけ、性的な問題で、縛られている人、イエス様、その人をそこから解放してください。イエス様って水、その霊的な縛りから解放されなさい。膝の痛み、イエス様って水、癒されよ。喉、手術の後の痛み、しびれ、イエス様って命ずる。今消えてなくなれ。今消えてなくなれ。聞こえないわけではないけど、聞こえにくい難聴の方、すべての周波数が正しく聞こえるようになりなさい。イエス消えてしまって完全に正常に聞こえるようになれ。腰が痛んでいる方、腰を癒やされよ。脳梗塞の後遺症、完全に治れ。事故の後遺症、癒やされよ。あなたの振動は回復します。告白を変えなさい。告白を変えなさい。あなたの心の病は癒されました。癒されたことを告白し、そこに立って進みなさい。どんどん回復し、どんどん良くなっていきます。私を信頼しなさい。あなたは下げた能力、時間、財、それに対する神の答えをすでに見てきましたが、これからそのもっと大きな神の報いと祝福を見るとしられます。リウマチを癒してください。扁桃腺を癒してください。感謝します。イエス様って命ずる。リウマチを完全に治れ。糖尿病をイエス様って命ずる。癒されよ。扁桃腺に触れてください。片頭痛に触れてください。イエス様って命ずる。癒されよ。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうね、癒しとか回復とかあった人はね、ぜひ教えていただきたいと思います。オンラインの方も含めて。この前は第一礼拝終わったらすぐ連絡があってね、なんか、語られたということと首が癒されたという人がいましたよね。感謝します。なんかあったらすぐね、教えてください。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋に願くば、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、 豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。